ともみとともに。さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。さあ、今日はね、ちょっと前に宣伝したこともあって、もうすごく皆さんから反応をいただきました。カレーハウスここ一番屋の創業者特別顧問であり、そして NPO 法人イエローエンジェルの理事長、そして栄にホールがあります、宗次ホール、こちらクラシック音楽専用のホールなんですが、こちらの代表もされている宗次徳次さんです。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。
もう本当にわざわざ瀬戸までお越しいただいて、もう感謝感激なんですが、遠くはないですよ。ありがとうございます。でも以前も来られたことがあるということで。
そうですね、数年前、4年ほど前ですかね、
はい、もう開局して、はい、間がない頃だと思うんですが、ですね、はい、瀬戸の印象っていかがですか？
特別ね、普段来る機会ないでしょ、もう以前経営者の時はね、ココイチの、瀬戸のお店も来ましたが、大抵車で走ります。まあ、あまり車で走っているとどこの地域が、っていうそういう区別はあまりつかないんですが、はい、まあでも全国のこの知名度ね、瀬戸っていうのは、はい、先ほど名鉄降りた途端に、なんかもうちょっと皆さんにね、来ていただきたいなと、ね、全国にも通用してますからね、
ぜひ宗次さんからまた瀬戸をね広めていただきたいと思うんですが、
そんな力はありませんけども。
いやいや、もうとんでもないです、はい、もうね、ココイチというふうに呼んじゃっていいですかね、
う
ん、
は
い、
そうですね、もう愛称ですね今。
もうカレーライスというとココイチで、まあ、誰もが大好きで、やっぱりこの私はご飯の量が選べる、はいはい、あと辛さも選べる、はい、あとトッピングができる、
そうです、
これは素晴らしいとこに目をつけたなと。
そうですね、まあ、自然発生的な部分もあるんですが、この売り方が良かったですね。
これね、私が例えば夫と他のとこでこうご飯をする食べるとしますよね、そうすると夫がなんか大盛りをこう頼もうとするんだけど、うん、私ご飯ちょっと残すから、いいっていう感じで、こう、夫にとっては足りない、私にとって、まあ私も結構食べる方なんですが、私にとっては多いっていう時があるんですけど、これ量が選べるっていうことで、女性にとってもすごく嬉しいですよね。
そうですよね、まあ、お一人でお見えいただいても、ご飯少しの 200g っていうんですかね、はい、普通が 300g のご飯の量、それとあとハーフカレーっていうのも今ございますね、
ありますね、飲み物ついてって、
それでも、お腹にあっただけ食べていただける、
150g
でしたっけ ね、 無駄にしないという考えです ね、
素晴らしいんですが、まあ、宗次さんね、本を何冊も出されていて、まあ、テレビや雑誌でも紹介されているので、特に経営に携わっている方というのは、はい、まあ、宗次さんの生き方ですとか、こう経営術をね、マネーとまではできないかもしれないんですけど、こう知ってるという方も多いと思うんですが、はい、もう本当に引退されてだいぶ経つんですよね。
そうです、もう9年半ですね、ちょうど9年半です。53で引退しました
ね。まだまだいけるという、現在こう80代ぐらいの経営者の方も見えますからね、
情熱パワーがあればね、それはそれでいいんでしょうけども、私の場合は、まあ、素晴らしい後継者が育ちましたから、はい、育ってくれましたからね、で思い切ってそのようにしたわけです。
浜島社長が、はいはい、ね、で現在創業者特別顧問なんですが、はい、もう今本当に1200以上、
1280店舗ぐらいになりましたかね。
ねえ、すごいたくさんあるんですけども、で、最初にご紹介させていただいたんですが、はい、NPO 法人イエローエンジェル、はい、まずこちらなんですが、はい、どんな活動をされてるんですか？
これは引退をしてさあ何をしようかっていう時に、
はい、
あ ここまでにしていただいたそのお返しの意味で地域貢献をしたいなということで考えたんですがね、
はい、
でイエローエンジェルっていうのは宗次さん黄色が好きですねってよく言われるんですけども、はい、その語源はいろいろなエンジェルになりたいなろうと、いろいろエンジェルなんです、福祉だとかスポーツ支援、はい、苦学生さんへの奨学金等の支援、あと文化芸術、まあ、特に音楽ですけどね、クラシック音楽の世界で、頑張ってる人たちの支援、まあ、そういういろいろなことをやっていこうと。
あ、イエローエンジェルがいろいろエンジェル、
元はいろいろエンジェルなんです。
でもまあ、こういった支援というのは、まあ、この NPO 法人として立ち上げたのは、引退後ということなんですが、はい、ですね、実際には宗次さんっていろんなところに支援をされてるんですよね、
もうその以前から、
はい、
ココイチを創業したのが昭和53年、その翌年から、はい、はっきり記憶のあるところでは54年から、まあそんなに大したことはできなかったんですが、自転車操業でやってましたからね当初は。でもそれはだんだんだんだん膨らんできたっていうことで、まあ、現役経営者の時はもう全て匿名で、させていただいてました。もう今はね、いろいろな経営者さんにもう経営者の義務ですよって、優しさがないとダメですよということでもう呼びかけてます。
啓発をされてる、
ボランティア精神とかね、チャリティーをしてくださいよっていうことを言ってるんですがね。
でもその自転車操業の時代というのは、はい、自分たちももう食べるのがやっとで、
もちろんそうですよね。
でも支援を、
どういうわけかね、2年目の年に、70万円不足していて、はい、それがないと年を越せなかったっていう時に、金融機関さんにお願いして100万円借りた、
はい、
で、その30万円、残った30万円のうちの20万円を寄付したんです。それがスタートのように思いますね、実際にはね。
でもこれ自分にも余裕がなくて、まあ、30万円あったらもう、多分当時すごいたくさんいろんなことができたと思うんですが、あえて寄付というのはどんな、
まあ、一言で言うとね、感謝ですね、元気で、まあ、健康で、夫婦を中心にこんな商売をさせていただいて、4号店ができた直後だったんですがね、まあ、感謝の気持ちからですね、これからも頑張りますからお願いしますねっていうような気持ちでしたんですけどもね。
でそして、まあ、引退をされてから本格的にこうイエローエンジェルとして、はい、まあ、設立をされて、はい、こちら、まあ、今ねいろんなことを分野のことをやってらっしゃるということなんですが、楽しいですかね、この NPO の活動というのは。
もちろんもう自分のためじゃないですから、これはね、多くの人のお役に立ちたいっていうことで活動してますから、やはり、喜んでいただくっていうことは、もう何よりも自分自身が嬉しいですよね、幸せです。
そして、まあ、音楽の支援の部門もあるんですが、はい、宗次ホールという、まあ、クラシック音楽専用のホールを作ってしまったと、はい、これがまた素晴らしいですね。
まあって言いますかね、趣味の延長、趣味が高じて、まあ成り行きでこうなったと言えなくはないんですが、まあ、そこらが私らしいですって、宗次さんらしいですってよく言われるんですがね、もう商売でも何でもそうですけども、もうスタートは簡単に考えて、あとを一生懸命やれば何とかなっていくんだっていう思いで今もやってます。
もうだからここクラシック音楽専用ということですので、はい、もうすごくこうクラシックの世界の方にとっても嬉しいですし、確かここ私もちょっとだいぶ経ってるんですけど、はい、車椅子用の席が、
もちろんございますよ、
多くない、普通1個とか2個なんですけど、もうちょっとあったような、
6つ、6脚って言いますか、椅子を取り外しができますから、 はい、
確かなんか
6人様まで、はい、座れます。
それもすごいなと。で、まあ、いろんなどこの席でもこう楽しめるというか。
そうですね、小ホールですから、全体で310席の小さなホールですから、全て特別席っていう感じですね。
そうですね。で、先日このホールに宗次さんを訪ねて伺った時に、はい、私はなんかふかふかのソファーに座って、はい、大きなこう応接室でっていうことをちょっと想像してたんですけど、ですか、本当にこじんまりと、CD があって本があって、手を伸ばせば何でも取れるようなう、ね、とこにこう、幸せそうに
宗次、ね、
さんが、
まあ、それはココイチの本社でも今もそうなんですがね、社長室とかって言いますかね、自分の部屋はそんな大層な部屋じゃなくてもいいんで、はい、
まあ、本当に何もかも私にとっては感動なんですけども、足長育英金、
はいはい、
足長育英会の方に寄付も続けて、
はい、そうですね、これは個人としては結構前から毎年させていただいてて、今は私会社の方引退して約9年半、今の社長も、大体、利益の 1% ぐらいを想定してお届けしてるんですよね。
なんか 1% 支援活動みたいなことがどこかに、
もう呼びかけてます。ゆとり 1% 支援活動っていうのをね、呼びかけてます。
浜島さんという、ね、後継者の方が見つかって引退を決めたということなんですが、まあ、本当に50代前半での引退を決意させる、まあ、現在の社長さんですよね、どんな方なんですか。
そうですね、19歳でアルバイターとして入ってきたのがきっかけで、まあ、初期の頃一度退社したんですがね、また1週間後に戻ってきて、もう一度頑張ってやりますっていうことで、苦楽を共にして共に成長を楽しみながらやってきたという。で、まあ、10年ほど前にふと、まあ、そう思ったんですが、ある日、私を超えてくれているぞと、もういろんな意味で、もうこの浜島俊也っていうんですがね、もう全て託そうという気になりました。それが52歳ぐらいの時ですね。で、翌年にバトンタッチをしたんです。まあ、人間的に素晴らしいんです。能力に長けた人はね、いくらでも、まあ、いると思うんですが、能力だけじゃなくて、私の場合はやはり人間性、誠実、公明、盛大、裏表がない、まあ、そういう人の方が、まあ、自分としては好きなんですね。営業力があるとか、能力があるとかっていうよりも、
これはじゃあ身内の方に継いでもらおうという考えは、
それはもう自分の子供も含めて、もう創業の時から一切ありませんでした。
素晴らしいですね。で、初めはね、もともとはまあ不動産業 でそれから喫茶店 で、
はい、
でカレーなんですけど、これ奥様のカレーが原点にあるんですよね。
そうですね、これも成り行きでね、喫茶店を25歳でオープンして、で、まあ、名古屋市内の外れにオープンしたんですが、まあ、同業他店さん、近隣のお店はモーニングサービスする中で、私たちの店はもうそのもののサービスは一切しないで、笑顔で行こうと、お客様への感謝の気持ちがあふれた店にしようということで、まあ、案の定最初は苦労しましたけどもね。
喫茶店というとね、どうしてもモーニングの、
もう今も昔もそうなんです、その競争してました。でも、もう忠告を無視して、私たちは明るい店作りで行きますということで、まあ、最初は苦労したんですが、お客様に感謝するようなそういう経営が、まあ、そのおかげでね、暇なおかげでできました。で、それがもう身についたっていうのが、まあ、一番良かったのかなと、その苦労がね。で、やがて繁盛して3年4年したら超繁盛店になりまして、その時に、もっと売り上げを上げるために出前サービスしよう、
今ココイチでも宅配ってね、
やってますよね、はい、 その出前を考えた時のメニューにカレーライスを お届けしようと。その時にできたんですよね。昭和52年のことですね。
カレーってまあ、うちの我が家のカレーって特別なんてことないカレーなんですけど、でも子供って大好きですよね。
もう子供も大人も皆さん手軽にね、美味しくいただいて、
何が食べたいというと結構カレーって言って、この間も食べたじゃんって言うんだけど
飽きません。どういうわけか
息子なんか夜余ると、次の日の朝も昨日のカレーがいいって言って、そうね、休みの日なんかお昼も、それだけ残っちゃうぐらいたくさん作っちゃうんですけど、そうなんですよね。でこのココイチのカレーがこう家庭的な味ですよね。
もう原点はそこから入ってますから、家で作って食べていたあの美味しいカレーを喫茶店のお客様にお出ししようと、それが原点ですから ね。
だからそう考えると宗次さんがすごい美味しいカレーのある家庭で育ったのかなっていう風に、奥様のカレーということなんですけど、でも実は宗次さんは、児童養護施設に
ちょっといたようです。私は記憶にはない、2歳3歳ぐらいまでらしいんですがね、3歳何ヶ月かの時にもらわれていって、で養父母と3人で、もうネクタイまで締めてね、私自身、養父も帽子をかぶって、スーツを着て、親子3人の晴れの写真多分もらっていって、行った直後の写真館での写真だと思うんです、それは1枚残ってるんです、でもその直後にもう競輪に狂いまして財産なくして、もうそれからもう悲惨な人生を送る羽目になりましたね。
私競輪キャスターやってたので、
ダメです、ダメですって言えないけど、
人生を狂った人というのをやっぱり見ているというか、歯車が狂っちゃってっていう、私の実は私競輪キャスターをやる前、競輪アシスタントだったんです。キャスターをやってた方がやっぱり競輪にはまってしまって、お金をたくさん使っちゃって、で私はある時からあなたは今度からやってねって言って、って私はもうのんきに、はいはいって一生懸命名前だけ間違えずに言ってたら、ということでやっぱり競輪ってね、見てて確かにとっても面白いんですけど、やっぱりもう人生をつぎ込む方がいますよね。
何でもそうですが依存症にまでなるっていうね。
でも、そのお父さんお母さんがいたから、
結果的にはそうです。苦労もう散々苦労して生活保護を受けながら、電気代払わないからろうそくの生活が15歳まで続きましたしね、もう家賃払いませんから、もう転々と引っ越しもしました、もう引っ越しといってもリアカーでいいぐらいの荷物しかないんです。家財道具が、リンゴ箱とあとは布団が1、2枚あって、あとちょっとした食器とかね、もうリアカーで十分なんですけどもね、
またね、後半もじっくりお話を伺いますが、多分今いっぱい宗次さんにいろんなことしてくれる人がいると思うんですが、その時に受けた愛というのがやっぱりきっとありますよね。
いや意識のうちにはないんですが、あるんでしょうね。
そうですね、
根底には。
はい、後半も、お話をお伺いします、今日はカレーハウスココ一番屋創業者特別顧問、そして NPO 法人イエローエンジェル理事長、宗次ホール代表の宗次徳治さんをスタジオにお招きしています。後半もたっぷりお話をお伺いします。ともみとともに、今日はカレーハウスココ一番屋創業者特別顧問、 NPO 法人イエローエンジェル理事長、そして宗次ホール代表の宗次徳治さんをゲストにお招きしています、児童養護施設にいたというお話から、リアカーで引っ越しをされてという、でも人間ってこう苦労すると、苦労しても成功すると結構こう忘れちゃったりして、逆にもう言わないと、経歴から抹消したいっていう方もいると思うんですが、
私は自慢ですよね。もう苦労のおかげで今があると、思ってますからね、今があるって大した今じゃないですけども、
でもじゃあ15歳までその苦労が続いて、 奥さんと出会ったっていうのが、
もうこれは人生の転機ですね。
そうですね、180
度変わったと言ってもいいですかね。
奥様ってどんな方なんですか。
まあ、私にないものを持っていたん で二人三脚で経営したらうまく、まあ、やれました。お互いが補い合ってね、まあ、しっかりしてますよね。
しっかりしてる。
まあ、これ冗談として聞いていただきたいんですが、
はい、
ココイチが今日あるのは9割奥さんの力でしょうね。冗談ですよ。
冗談、
はい、
冗談ですか。
でも中にはその通りっていう人もいるかもわからないんですけどもね。
なんか師匠さんもね言われていました、はい、奥様がまあ素晴らしいからずっと子育てもしながら、まあ、もちろん奥様だけじゃなく宗次さんも現在の社長さんもそうだと思うんですが、仕事が続けられたというふうに言われていたので、理解のある、皆さんが集まったということですね。
まあそうですよね。一人じゃもうせいぜいもう1軒の店か2軒の店しかできないですもんね、物理的に。
でも宗次さんね、今でもというか現役時代、はい、早く行ってアンケートに全て目を通してって、
ファンレターですね。アンケートはがきね。
そしてね、私ツイッターやブログもフェイスブックでもそうですし、今日もちょっと告知をしたので、
はい、
メールなどもいただいているんですけど、一宮出身、一宮の星ですごく誇りに思っているとか、
ね、あと
掃除をして花を植えているという活動をしまし、はいはい、聞きましたと。お掃除もされて、
広小路通り413メーターの間、今日も、水をまいて、今日は水はまいてないですけども、昨日は花を植えましたね。150ぐらい。
今でもやられてる。
もう今週何千個かパンジーが入りますから、またしっかり植えることになってます。
すごいですね。で、公園に行ったことがあり、お金や地位に固執しないところが素晴らしいとかね。あと、こちら、ひさちゃんから、一宮に嫁いで、15年になります、子供は一宮南部中学校に通っていて、ブラスバンド部への楽器の支援ありがとうございます、はい、これは
つい最近のことですけども、2ヶ月ほど前に、
はい、
ブラスバンドもう皆さん一生懸命やってるんです、
はい、
でも楽器がなかなか、入れ替え買い替えができない、はい、古い楽器とか壊れかかった楽器とか、あるいはもうそもそもがなかったり、例えばティンパニーだとかね、
はい、
もう備品のような楽器ですけども、その窮状を顧問の先生からお聞きいたしましてね、じゃあ送らせてくださいということで、
これは母校とかではなく、
そういうことは関係ない
ですね。たまたま先生から、
そうですね。
じゃあ皆さん喜ばれますよね。やりたい気持ちがすごくあっても、肝心の楽器がないとできませんもんね。
そうですね。コンクールにも出られませんからね。まあ、借りてきて参加してましたってしてますって言われてましたけど、
そして一宮でもラジオサンキューが聞けます、一宮市にラジオサンキューさんのようなコミュニティ FM 局ができるといいなと思います、故郷の星宗次さんにも一宮にコミュニティ FM 局ができることを応援していただけ、もう瀬戸も応援してほしいぐらいなんですけど一宮市内から宗次さんのお話を楽しみに聞かせていただいてますと。
ありがとうございます、
ね、コミュニティってどうですか、まあ、いろんなところに出られていますが、
ね、今もう本当にそうですね、だんだんだんだんね、気迫かっていうかね、熱心な住民さんがもう少なくなったり、でも大事なことでね、寂しいですよね。もう少し盛り上がりをだんだんしていくとね、例えば、まあ、お祭りの時だけじゃなくてね、日頃からね、何か、地域が生き生きと挨拶が飛び交って、そういう地域が増えるといいですよね、町がね。
そうですね、じゃ一宮にもコミュニティ FM ができるかもしれませんね。
ですね、これを聞かれた一宮の起業家がね、
そうですね、やはりなんかやりたいという気持ちがあっても支援してくださる企業がないと、なかなかうちの瀬戸もそうなんですけどもね、なかなか
なんかぼやいてますね
宗次さんからなんか言っていただけると
、いやもう本当 起業家って言いますか経営者さんですよね、まあ、自分の楽しみももちろん、あの大変な日々を送ってるんだから息抜きだとかね、欲求を満たすことも大事だけども、やっぱり自分がお世話になってる地域だとか多くの人たちのために多少目を向けていただくとね、今以上にね、今してないっていうわけじゃないんでしょうけどね。
そうなんです、あの宗次さんはこう月現役時代特にこう経営者同士の付き合いというのはあまりされずっていうことですもんね、
されずっていうかできませんでしたね、忙しくてね、社業が
現場に出て、
はいはい、
そこがね、あの経営者の皆さんってこう飲み会とか、ゴルフコンペとかいろんなところで、
機会は多いですよね、
多いですよね、
普通の方よりも、
そこは素晴らしいです。そしてもう一つ、瀬戸公判さんから、ともみさん、宗次さん、おはようございます。最近、
はい、おはようございます。
最近新聞に連載されていたコラムに刺激を受けて、今の自分にできそうなことを探してみました、うん、自分には超早起きができそうです、うん、はい、何をするのかが大切なのだと思いますが、自分自身と向き合い新しい価値を生み出すために自分の人生を生きてみたいと思います、うん、いろいろお聞きしたいことはあるのですが、これまでの期間、辛い時期をどのようにして乗り越えてこられたのでしょうか。経営者としてその陰には多くのことを我慢したり諦めたり、時には自分自身や家族を犠牲にして取り組んだ時期もあったかと思います、うん、特に心の支えであったクラシック音楽を封印してまで経営に情熱を注いだ期間、どうやって自分自身を奮い立たせ、自分自身を支え続けることができたのでしょうか、追伸、姪っ子がピアノを習っていて、宗次ホールをたびたび利用させていただいているようです。これからもいろいろな形でお世話になることがあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。あ、大事なことを一つ忘れていました。日本一のお嫁さんを探しますと
、はい、はい、ありがとうございます。
これは連載コラムというのは、
つい最近まで、先週の土曜日まででしたか、はい、金曜日まででしたか、9回ほど連載されました、
はいはい、でここにこれまでの期間辛い時期をどのようにして乗り越えてこられたんでしょうかと、
はいはい、あの新聞は毎日新聞ですけどね、はい、まあ、こういう名詞がいいかどうか。辛い時期ってね、経営者の時代、まあ辛いといえば毎日辛いんです、うん、問題もいっぱい発生しますから、うん、でも私の場合は目標がしっかりしてましたから、
はい、
まあ、目標といっても遠い先の目標じゃなくて、今年1年、うん、今期1年どうありたいかって、うん、これを追い続けてましたからね、
うん、
だから早くもう4時早々に起きて、もう仕事仕事で明け暮れて、趣味なんですかって聞かれても、いや仕事です、それ以外ありませんっていうような、そういうあの日々を送ったんですがね、まあ、これ自分で、はい、決めてやったことですから、まあ、辛いことではなかったです、
うん、
むしろ楽しみでしたね、
うん、
まあ、目標を持つあの重要性っていうか価値ですね、
はい、
これを今いろんな方に言ってるんですがね、
目標ですか、
はっきりした目標があれば乗り越えられます、
うん、
で必ず達成できます。
だから大きな目標じゃなくてもいいですよね、
夢のようなね、それはもうかえって私は持たない方がいいですよって、うん、そう言ってるんですがね、まあ、これはちょっと独断と偏見の考えでもあるんですが、
う
ん
う
ん、
じゃあやっぱりこう来年の目標とかよくね、うん、立てますけど、そういうことも大切ですね。
目標ないとダメですよね、うん、まあ、人生でも経営でも仕事でもね。
私なんかでも宗次さんとお話ししてて思ったんですけど、育てる、私もあの、まあ、子供を育てていて、で自分自身も育てて、まだまだこう育てていかなくちゃいけないじゃないですか。なんかすごくこう宗次さんっていろんなものを、まあ、育ててきたというか、育てていこうとしているというか、ということをちょっと感じましたね。
でも自分自身はね、うん、それまあいろんな今の社長もそうですが、育ってくれたっていうのは育てたわけじゃなくて、うん、まあ自分が率先垂範して仕事第一でやっているその背中を見て、まあ学んでくれた、育ってくれたっていう、もうそういうことですから、自分がそうしようとか会社を大きく育てようとか人を育てる、うん、そういう意識あまりなかったです。またそういう能力もあると思ってません、自分では。
いや、なんかね、ちょっと全然違う話になるかもしれないんですけど、私あの自分の子供に障害がいてあって、
はい、
であの 子育てをこう一生懸命やらなくちゃいけないで、うん、子供にもまだまだ身につけさせなくちゃいけないことがあるのに、うん、こうやってこう仕事もしている自分が時々いいのかなって思うんですが、その反面、自分がもし一生懸命やっていけば、うん、きっとなんかそれをこう子供たちが見て、でもちろんまあそれ以外の時間というのは一生懸命ね、子供にっていうふうに思ってるんですけど、そういうなんか自分の生き方をしっかりするって、やっぱり大事ですかね。
そうですよね。ただ惰性でっていう、もう毎日の、まあ、日常的なリズムの中でっていうよりもやっぱりメリハリがあってね、生き方にまあ、メリハリがあって、そういう方がいいでしょうね。
なんかやっぱり自信を持って好きなことをやっていくというかね、で先ほどまあ感謝という言葉もあったんですけど、まあ、それができた時にはやっぱり感謝を時々私も忘れちゃうんですが、やっぱり家族がいて自分があるんだなってことをこうお話を伺いながら、まだまだ私は感謝の気持ちが足りないなと思ったんですが、今の夢って何でしょうかね。
夢はありませんけども、あえて夢って聞かれるとね、もう他愛もないことのようですが、町にお花がちょっともう至る所に花が咲いてるっていう店先とかね、自宅の前に、それと助け合い社会、支え合い社会が今のもう何倍も5倍も10倍もになっていただきたい、欲しいなと、それが夢ですね、助け合い社会ですね。
そうですね、ありがとうございました。音楽と花って、やっぱり余分のものかもしれないけども、ゆとりが出て癒されて、
優しさがあって、
そうですね、はい、私もじゃあ音楽と花を愛し、助け合いの心を忘れずに感謝していきたいと思います。
そうしましょう。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
カレーハウスここ一番屋創業者特別顧問の宗次徳次さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。